発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、発電マンの登場です。岩堀義弘さん、はい、今年も1年ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
どんな1年だったですか？
はい、そうですね、本当にやっぱいろいろ激動の1年だったというのは、
個人的に、
まあ、会社的に、業界的にですね、やっぱりね。
あ、はい、
何しろ改正フィット法っていうのがね、今年、はい、ありまして、はい、4月から、まあ、再生可能エネルギー法っていうのが、まあ、ガラッと変わりまして、まあ、それに振り回された1年、翻弄された1年
と。何がどう変わりましたか？
まず、まあ、旧フィット法から新しいフィット法になって、その旧フィット法で認められた設備も全部こちらにこう移動しなきゃいけない、まあ、認定し直しみたいなことがありまして。
失礼しちゃいますね。
失礼しちゃいますね、本当に、うん、お前認めただろみたいなのあるんですけどもう一回認めろよみたいな、うん、そんな話になって、
まあ、これなんでだったんですかね。
まあ、表向きは一応理由はあるんですけれど、うん、まあ、業者をですね、やっぱり選別するというか、いろんな太陽光に絡む問題点が、まあ、出てきましたよね。例えば申請を出すんだけれど、うん、なかなか着工されないだとか、うん、まあ、地主さんの了解も得ずにですね、認定だけ取ってるだとか、いろんな問題があってですね、そういったものを、まあ、一掃しようというような意図が、まあ、正直ありますよね。
まあ、いいところだけ残ってくれたと考えれば、
まあ、そうですね、
業界的にもいいんじゃないですか。
まあまあ、なんとか生き延びたかなどうかなみたいなところはありますけどね。
減りましたかね、全体、太陽光関連の業者、
まあ、統計的には随分減ってますよね。
あ、そうですか。
はい、それも話題にニュースになるぐらい、太陽光発電の業者の倒産件数が過去最高みたいな。
あ、
はい、
その代わり他業種が参入してきている、
はい、
多角的な経営をする一つとして、はい、太陽光発電部門を持っているという会社がかなりいるような気がします。
はい、まあ、そうですね、そういったところもあるでしょうね。だから逆に、まあ、ある程度の本業をこう持ってないと太陽光の業界、
ああ、そっか、
仕事が成り立たないみたいな。
逆に言うとね、はい、それ一本では、
そう、一本では成り立たないみたいなところがあって、まあ、うちはほぼ一本でやってるんですけど、まあ、大変です、だからまあ、農業あり、まあ、家電ありで、いろいろ枝はいろいろありますので、うん、それと、まあ、そんなにうちは大所帯じゃないので、これ、まあ、大勢所帯を抱えてると本当大変ですね、業者さんはね。
その同じ業界で周囲を見渡してみて、はい、他に残ってきている会社っていうのは何か特徴的なことはありますか？
あ、そうですね、やっぱりそこの会社としての得意技を持ってる、うん、というところですかね。まあ、うちなんかはまあ農地でもこうやってるよとか、うんうん、まあ、例えば産業用でいうと、その土地を、そういった太陽光に適した土地を見つけてくるのが非常にうまいだとか、そうそうそう、
うん、
そういった特徴をいかにみんな持てるかというところですかね。
うん、はい、同じ顔をしているだけではやっていけないってことになってきたんですね。
普通の波ではもう生きていけないみたいなところはありますね。
うん、はい、でその中で今お話が出ましたようにね、
はい、
発電マンさんは農業と太陽光パネルというその組み合わせ方を割と早くから手をつけた方ですよね。
まあ、そうですね、うん、はいはい、やっぱりまあ、もともと住宅用の太陽光をやってる自分からですね、農家の方からいろんな相談があって、ハウスのエネルギーにこう使えないかだとか、
は
い、そういったご相談もいただいてたんですけど、まあ、当時はまあそんなにまだ、そういった売電の仕組みなんかもなかったので、あまり、大型のものはなかなかなくてですね、コストも高かったですし、とても合わなかったんですけど、最近はね、割とそういった、まあ、まあ、ハウスの上でっていうのはないにしても、例えば空いた農地でこう、それをやるとかいう提案もできるようになってきて、まあ、農家さんとのつながりも非常に最近は増えてきたもんですから。で、一番やっぱり農家さん困ってるのが、とにかくもう 農家を継ぐ人がいないと。
もういろんな業界がどんどんこう変わってきている中で、農業を営む方たちも全く変わってしまいましたよね、ここ20年、まあ、30年で、
まあ、そうですね、うん、はい、で本当に皆さんも高齢化してしまって、うん、じゃあ息子さんとかね、後に続く人がいるかっていないと。でもう自分はもう農業できなくなって、もう荒れ放題になってしまうと、どうしたらいいんだろうみたいなところがたくさんありますんでね、うん、でそういったところになんとかこう太陽光できないだろうかということで、いろんなご相談をいただいて、まあ、今そういったところをこう開拓しながら、まあ、太陽光を設置して、逆にまた投資家さんも集めてみたいなことも、ほうほう、まあ、ちょっとうちもまあ農業法人がありますので、じゃあ農地を持ってる地主さんと、それからうちが営農をやって、あと投資家さんと、まあ、3社一体になってですね、そこの農地をまあなんとかこう、生かしていこうという仕組みができないかということで今取り組んでますけどね。
あの時々ね、みかん山のみかんオーナーみたいのがありますけど、はい、考え方としてはまあ同じですよね、は
い
は
い
は
い、まあ、そういう感じですわね。
うん、そうですね。ということは岩堀さんのところは発電マンとして、その一つ一つのお客様からの要望としっかり向き合ってきたら、自然に農業の方向も始まった、まあまあね、っていう感じなんですね。まあ、
そうなんですよ。なんとかこのお客さんの問題点を解決できないかということをまあ考えていくと、そう自然にそうなってらざるを得なかったというかね、はいはい、
でもついでにまさか農業まで始めると思いませんでした。
そうですね、結局いや農業をやる人がいないもんですから、うん、まあ、これもやむなくみたいなところもあったんですけど、うん、やはり、まあ、誰かがやらなきゃいけないということもあってですね、うん、はい、
であの耕作放棄地に関しては、はい、非常に全国的にも問題にはなっていますけれど、はいはい、まあ、岩堀さんのところでやっているシステムっていうのをちょっとご紹介いただけますか。
はい、耕作放棄地をですね、ある程度農業のできる形に整えて、でそこにパネルをまあ設置するんですけれど、そこに下で何をやるかちょっと、まあ、去年ちょっといろいろさつまいもとかいろんな作りましたけど、そのパネルの下でやるのは、あの基本的には今榊を植えるという形をとってます。で、なぜ榊なのかっていうとですね、実はあのこれまあ一つには栽培が比較的楽だということもありますし、でパネルの下の日陰でね、むしろ日陰を好むということもあります、
うんうん、
それとたまたまなんですけど、うちの近くにですね、その榊を専門にこう扱ってらっしゃる、まあ、会社さんがあってですね、うん、そこと、まあ、あのコラボレーションが含めてですね、そこからいろんなの栽培の指導もいただけますし、あのうちがまあそういった農地を開拓していって、そこの会社さんにまあ研修生の方がいらっしゃってですね、でまた研修生の方がですね、あのこの方たちを一生懸命ね、実はね農地を探してるんですけど、なかなかこれがないんですね、うん、またあの本当にね、だいたい2丁分ぐらいの農地が、まあ、1人の方が生活していくのにそれぐらいの規模 の、 あの農地が必要なんですけれど、うん、それだけの農地をですね確保するのは大変なんですよ、
うん、
で特に静岡近辺だとね、こうやっぱあの山間地だとか、
うん、そうですね、
もうね本当に荒れてどうしようもないとか、うん、でじゃあ榊栽培のためだけにその荒れ地をじゃあ開墾できるかっていうと、それに費用もかかりますから、うん、とても難しいんですね。ただ お金をかけてもそこに太陽光線を設置すれば、まあ、売電収入であの元が取れますので、そういった形で荒れ地を開墾して榊を栽培して、そういった研修生の方に、まあ、仕事を与えるというような非常にうまいバランスができるものですから、で、ね、うん、でまた榊、まあ、もですね、実は僕も知らなかったんですけど、あの今中国産にほとんど押されてるじゃないですか、
うん、まあ、紙ごとに実は使うので、はい、全国の神社さんで必ずあの青々としたものが必要になってきて、
そうなんですよね、
お払いをするともうそれ使えないわけですから、次々に必要なので案外いるんです ね、
そうですね、
需要はあると、
需要は、ね、ものすごいあるんですが、うん、実はこれを作る農家さんも減ってしまって、高齢化でやっぱり、うん、でやむなくというか、中国からも、まあ、安いには安いんですけど、あんまり品質がやっぱり良くないと、あの当然あの海を渡ってきますので、
そうですね、時間も経ちますし、
そう時間も経ちますから、うん、あの日本に入ってきたからの持ちも悪いと、うん、いうことで、あの国産の榊をぜひ作ってほしいっていう要望はあるんですけど、なかなかこれがねできなくてですね、 まあ、そういったあの需要もありますし、
でも考えてみたら、はい、日本ですから天照大御神の日の照す元でのソーラーシェアリングの榊って言ったらもうぴったりですよね。
まあそうですよねだから本当にね、あの農家の方にもいいし、あの本当に日本のため文化のを守るという意味でもいいですし、
はい、そうですね。まあ、そのソーラーシェアリングをするということにかけて岡山でも早速始まっているみたいで、椎茸であるとか、はい、レモンキュウリなんかちょっと変わった実験的な栽培をやっているようですけれども、はあはあ、これもまた来年そうすると大きく動いてくる可能性もありそうですし、
そうですね、まあ、
今もしお考えの方がいたら、はい、榊かソーラーシェアリングかと気になるキーワードがあったら、発電マンさんに相談してみるのも良さそうですね。
そうですね。
いつまでやってます年内？
あ、年内は27までかな。
あ、はい、まだ時間ありますから、はい、それでは、はい、相談をしてみてください、
はい、
その榊でね、はい、お払いしてもらって
そうです、
ね、柏で打つと来年はいいことありそうですね、はい、
そうですね
、はい、
ぜひ良い年にしたいなと思います。
また来年もよろしくお願いします、はい、
こちらこそよろしくお願いします。
発電マン岩堀義弘さんでした。
ありがとうございました。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。